勉強勉強また勉強、浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第40回でございます。よろしくお願いします。いやー、しかし5月ももう終わろうかとしているこの時期にね、もうジメジメしてきてね、やだなっていうのもありつつね、どうですか皆さん、知らない番号からの電話とかかかってきてますか？たまにありません？090-080あたりから始まる個人の携帯からっていうやつとか、もっと言うと、もうもっとわけわかんない番号とかありません？俺その何回かあって、まあ、基本的にあんまり出ないじゃないですか、知らない番号とか非通知とか。でもね、なんだと思って一回出たら、あのなんかメンズジュエリー買いませんかみたいな、なんかその甲高いお姉さんの声で、そのまあ俺が男ということと名前は割れてるんですね、向こうに。でなんかいついつ展示会がありますので、ぜひその浅野様の今後の生活がもっと素晴らしいものになるようなジュエリーが揃っておりますので、よろしければぜひ展示会来ていただけませんでしょうかみたいなね。えまあ何でしょうか、メンズジュエリーをあれで買うやつがいるから俺のところにまで電話が来るという世の中なんでしょうけどね。あのわけわかんない何十億も当たったみたいないたずらメールしかりですけども、ただね、この間もう連続でね、1時間の間に4回くらいね電話鳴るから、同じ番号で。でしかもその俺の地元の市外局番なわけですね、新潟県見附市の。何かなって思ったらね、4回目出てみたら保健所ですよ、このコロナの時期に。え、新潟県長岡市のね保健所のものですけども、え、待って、ちょっと家族が感染とかそういうことかなと思ったら、小林様ですよねって言われて、あ、小林様じゃないです、浅野と申します、番号を間違えてらっしゃると思いますので、確認してかけ直してみてくださいということで、ドキッとして。で別に詐欺でもないんですよ、番号調べたら本当にその保健所の番号だったから。いや、しかしこんな時期に保健所からピンポイントに間違い電話、なかなかビビりましたね、ここ最近じゃ一番。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そして、oh yeah.メジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
皆さんどうですか、ドラゴン桜見てますかということでね。いやー、ドラゴン桜が面白いんですけど、あのね、ドラゴン桜を見てたらですね、今27歳になって、東大を目指せ、目指しとけばよかったとは言わないまでも、いわゆる学校の勉強、まあ中高っすかね、特に高校の勉強なんて俺もう全くしてないんで、いやまあなんていうか、やっとけばよかったなというか、どう考えてもやった方がよかったんだろうなって思わされるというか、まさしくね、なんつうか後悔先に立たずじゃないですけど、あ、なんか 勉強ってやりたいなって思わせるなみたいなねことを思うわけですよ。でもですよ皆さん考えてください。ドラゴン桜今やってんの2ですよ。1があるんです。1が1ってね、ちょっと待ってくださいね。俺もねドラゴン桜のこと言おうと思ってたのにね全然ちゃんと調べてないですけど、多分ね2005年とか6年とかね、今からね15年ぐらい前だったと思うんですよ大体。だそん時ね、今から15年前だから俺ちょうどね中学生成り立てぐらいだったと記憶してるんですけども、あのねその時とね言ってることはあんまり変わんないんですよ。言ってることとかやってることとかね、今のドラゴン桜ね現時点、今俺が喋ってる時点で4話までですけどね、言ってることとやってることがほとんど変わらないんですって考えたらですよ、あの時ね俺見てましたしねドラゴン桜毎週、13歳の俺はもうバカみたいな顔してボケーっと見てたわけですね。あんだけねその勉強っていうのは何かということとかね、東大に入るだけでどうこうとかね、別にまあ東大が入れ東大が一番だとは言わないわけですね。ね、東大なんて桜木の言い方としてはね、東大なんてクソだけど東大入ったら全員周りの見る目が変わるっつって言うわけですよ。バカの武装と東大へ行けっていう、まあその生まれて初めてやった阿部寛ですけども、この感じを見てたのに全く思ってないわけですね中学生の僕は。でも27になって今見ると思うわけですね。ああ勉強しとけばよかったな、なんならなんか勉強っていいもんだなみたいな。何なんでしょうか、こんなに哀れな人間が世の中に多分何パーセントかはいるんじゃないでしょうか本当に転ばぬ先の杖だったのにね、1の時のドラゴン桜は中学生の僕にとって見事その杖を蹴り飛ばして歩んできて しまったがために、今2を見ながらこんな気持ちになってるんでしょうね。だそれこそね1にはねヤマピーも出てるや、中尾明義も出てるや、小池徹平も出てるやね、長澤まさみも出てりゃ、ガッキーも出てたわけですけど、そのガッキーが結婚したんですよ。すごいですね。あのどうなんでしょう、俺なんかツイッターとかあんまりこうちゃんと調べなかったから何とも言えないですけど、そのまだ言ってるやついるんでしょうか、ロスガッキーロスとか、まあまあねイケメンでも美人な人でもね、まあ有名人でもね、まあ誰が結婚しても多かれ少なかれね、なんとかロスって出てきますけど、あれ、ね、もう本当にこれも毎回思うことですね。本気でロスってるやつ、本当にちょっとその発表された日から1日2日ぐらいはマジでちょっともうそれこそ学生だったら勉強とか仕事もね、社会人だったらちょっともう有給使っちゃおうかなみたいな、何にもやる気が出ないぼーっとしちゃってますみたいな人って本当にいるんでしょうかね。そのどうなんでしょう、俺もだってガッキーなんて好きですし、まあ逃げ恥も面白くて見てましたしとかいろいろあるけど、まあロスにはならない、まあまあまあ言ったら確かに俺はその自分でもまあまあどう考えても大ファンとは呼べるほどファンではなかったにしても、どういうことなんでしょうロスって。誰かその本気でこのロスったことがある、結婚によってねロスったことがある人になんかマジのこの気持ちというか感覚を俺はすごい聞きたいんですよね。だってさ、まあこれ本当バカみたいなこと言うと結婚できると思ってたのかお前ロスって、って、いやでも多分結婚できると真剣に思ってたからロスになってるっていうことでもないわけじゃないですか、どう考えたって。なんなんでしょうかという、この他人のものになってしまったということなんでしょうか。でもその明確に誰か一人の奥さんとか旦那さんになる前から あなたのものでもないし、そのましてやその公に出てないだけで、すでにこう誰か一人のことをずっと思い続けているっていう可能性もあるしとか、でもそのまあ俺すげえ大ファンだけど、でもまあもしかしたら彼氏彼女がいるかもしれないよな、ファンに向ける愛情とは違う特別な愛情を誰か一人の個人に向けてる可能性があるよな、このアイドルなり俳優はって思う。そこを冷静に考えながら大ファンになってるっていう人もまああんまりいないでしょうからね。いざやっぱりそのまあどっかで可能性はあると思っていたけど、いざ本当に突きつけられると、当然自分が彼氏彼女奥さん旦那さんになれるとは思っていなかったけど、いざ本当に突きつけられるとものすごくショックっていうことなんでしょうか、やっぱり、ね、聞きたいなと言いながら、その自分の中での自己分析が始まってしまいましたけども、え？でもだから本当にマジでそのロス言ってんなと思って、だからそこまでこうなってないんでしょうね、所詮俺なんかはとかも思いつつも、感覚が知りたいというよりはやっぱなんか本当に思いの丈を聞きたいっていう、それですね、純粋にほうっていうほうっていうことを思いたい、そんなことになるんだなっていう特別な心理ですね。だからあのロスっつうのも変な話だなとか思いながら、ね、全然これなんでしょうか、全く関係ないという話になってしまいますけども、あの普通にね街を歩いてる時に目の前にあのウーバーイーツのカバンを背負ったチャリの人が止まってたんですね。で何気なくそのウーバーイーツのカバンのねところをパッと見たら、あのウーバーシュプリームっていうなんかねステッカーが貼ってあるんですよ。ね、しかもその自分でね、あウーバーのウーバーっていうね、ウーバーイーツってそもそもカバンには書いてあって、そのウーバーっていうカバンに書いてある文字の後にシュプリームのステッカーをイーツの上から貼ってウーバーシュプリームにしてる人がいたんですけど、どういうことっていう、そのあの楽器ロスよりわからんあの心理、そのなんにしてもですね、俺の地元にもいました、あの車はねトヨタのセダン車でも、それは全然普通のねセダン車のエンブレムだけレクサスにしてる先輩がいまして、あの感じかなって俺の中で結びつくんですね。エンブレムだけレクサスですかいみたいな、あの感じ、そのなんかあんのかな、その流行りのカスタムの中にあの時あれが入ってたのか、その別にそのウーバーイーツはウーバーイーツだってシュプリームではないわけですよ。でそのウーバーイーツとシュプリームがコラボしたあの配達用のでっかい四角いリュックサック、もし本当に正式なやつがあったとして欲しいですかっていう気持ちと、あとそのなんてことないトヨタのセダン車のエンブレムだけレクサスにするのはその何がどうなった末のエンブレム変更なのでしょうかみたいな、あのですね、所さんがですよ、あのフェラーリの馬を変な馬にして貼ってるのともまた全然違う、その見えなのか、気持ちだけは心はレクサス、その一個最大にして唯一のフックとして、心はレクサスでいるための最大にして唯一のフックがエンブレムを変えるということなのか、だからあのシュプリームのシールをウーバーのリュックに貼っていたあの人も心にはシュプリームの風を吹かせつつも あのカバンを背負っているのか。でもまあそれならですね、シュプリームの T シャツを着て無印のウーバーイーツを背負うっていうのはどうですかというこの案もあるし、何にしてもですね、その発想というかそこの感覚がつかめないわけですね。だから今んとこ俺がしたいことは、あのステッカー貼ってた兄ちゃんとマジガッキーロスを2人とも呼んで3人でクロストークをしたいっていうのが次回の俺のラジオの目標なんですね。ただ俺はその2人にめちゃめちゃこうビームがね、注目がいってますけど、その2人からすると俺には何のビームも来てないし、2人も向き合ってないから、もしやったとするとわけわかんない感じですけども。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ここ最近でね、一番こうなんか心がうってなったというか、なんかそのげんなりもするし、なんか頭もクラクラして、こんなことがなんであるんだろうなっていうのがね、あのね、どうなんすかね、まあ、エレベーター付きのねマンションとかにね住んでる人はね、ちょっと分かる人もいるんじゃないかなとか思うんですけど、あのね、引っ越しとかが行われた時にエレベーターとか入り口のドアのところとか部屋の扉のところとかに貼るね、あの養生シートって分かります？まあ例えば引っ越しとかだと冷蔵庫だ、タンスだ、ちょっと角があって重いものなんか、でかくて重いものなんかも運ぶから、まあ万が一それがこう壁とかなんなりに当たったり擦ったりしても壁が傷つかないように貼るんですね、養生シートっていうの。引っ越しのバイトあることバイトしたことある人とかわかると思いますけど、エレベーターの中とかにも貼るし、その引っ越しする動線の通路とかにも貼ってあったりしますけどね、引っ越しがその自分の住んでるところで行われてたりすると。で別に引っ越し以外でもそのね、なんかの階層なのか、それともそのエレベーターを使ってそのマンションなりのどっかの修復とかをするためにでっかい機械かなんか運ぶためなのか、そのね、引っ越しとか全くないところでもそのエレベーターの中にだけその養生シートがこうバーって貼ってあるっていうことがですね、配達をしてるとたまにあるわけですね。まあ別にそれはね、割とあるあるなんですよ。あ、なんかこのエレベーター養生シート貼ってんなみたいな、なんかどっか改装してるのか、エレベーターの中を、それともまあなんかエレベーター使ってなんかマンションの他の部分を直すために機械でも運んでんのかなとか、まあその程度のもんなんですけど、あのね養生シートってちょっとね、あの爪とかでねピッて引っかくと半透明みたいな、そのシートに白い線が入って、まあ何でしょうか、窓をハーってやって文字書くみたいな感じでね、そのピッて白い線で文字とか絵とかまあ書けるんすよ。でね、たまーにあんのがそのエレベーターの中に貼ってある養生シートがもうなんかねクソみたいな落書きまみれみたいなマンションあんすね。でたまにそれ乗るとうわって思うんですよ。なんかうわものすごい、なんかこう荒れ果てた近未来にタイムスリップしたのかな、この瞬間だけみたいな。でね、また例えばですね、子供が乗ってね、ちょっとなんかいつもとエレベーターの中違うなっつってね、そのシートをピッてやったならわかるんですけど、でもねその落書きが入ってるところがですね、僕の目線ぐらいのところとかの高さにもバーって貼ってあるんです。またですね、なんかもう下品なですね、 セックスだファックだですね、下品な単語から、なんかもう 誰かわかんないような名字をね、なんかね、和田だ鈴木だ田中だ、名字を書き殴ってるっていうやつからですね、まあまあなんかハート書いてみたり、うんこ書いてみたりね、あの養生シートがね、エレベーター内の落書きだらけっていうマンションをね、俺久々に見たんですね、ついこの間。いや、なんて言うんですか、別に普通のというか、なんのなんて言うんでしょうか、荒れた地域でもない。まあ一人暮らしもいるでしょうし、結構まあ家族連れ、お父さんお母さんお子さん2人3人みたいな家族連れも住んでる、んー、どっちかといえばまあファミリー向けだろうなっていう、そのマンションのね、子供がめちゃめちゃ落書きしたとは明らかに思えない位置だって。俺175センチぐらいありますからね、俺の目線ぐらいにもいっぱいあるし、それよりもっと上にもいっぱいあるし、っていうことはまあそこそこちゃんと大人なやつがあの養生シートを爪で引っかいて、できる線を使ってバカみたいな落書きをしてるわけですね。やりますか皆さんっていうことっすね、俺が言いたいのは。いや、なんか貼ってあるなで、ちょっとピッてやって白い線が入るぐらいのことは、まあまあそれもいいのか悪いのか気持ちはわかるけど、明確にしっかり和田って書きますか。そう、あの養生シートを爪でギーッとやって、え、ちゃんと1階からうん、養生シートのことを語りすぎて若干喉にきましたけども、1階から5階に上がる間のこのまあ 2,30 秒でちゃんと爪でセックスって引っかきますか皆さんということですね。やんねえだろ。え、誰に見られるかわからんよ。それこそさ、子供連れのお母さんでも途中で乗ってきたらどうすんのとか、セックスって書いてる最中にとか、いろいろ考えたけどね、配達行った時ですよ、行き上がるエレベーター、帰り下るエレベーターの中見回しながらいろいろ考えたけど、どこのバカがやってんだあれっていう、なんか久々にちょっともう鳥肌立つぐらい引いたというか、あれ見てもうさあやめてくれ、本当に本当にもう、まあ楽しかねえだろう少なくともという、怖いしね、密室であんだけ落書きあると。だから多分落書きをしてない9割5分ぐらいの住民の人を怖がってるだろうし、私の住んでるマンションこんなことするやついんのみたいな、嫌ですよ。何あるか、あれするやつは何あるか分かんねえっていうことですから、マジで。いやー、だから、ウーバーのバッグにシュプリームの ステッカー貼るやつぐらい分かんないですね。いやー、まあ、なんていうか、皆さん落書きはやめたらどうですかっていうことなんですけど、あとね、これもどうなのかなっていうことなんですけど、YouTube を見てるとね、死ぬとか殺すっていう、まあ確かに強めの言葉ね、例えばね、こういうこういうことがね、サムネにバンと出てるやつもあるわけですね。まあ、殺人事件を題材にした映画を例えばレビューしてる動画のサムネに、なんとか殺人事件っていう文字があったとして、殺人事件の殺が丸ってなってるでしょ。だから文字字面で見ると丸人事件ね、多分あれ引っかかんすよね、殺すっていう文字とか死ぬっていう文字がその AI に。だから下手するとそれでバンされるかもしれないとか、削除されるかもしれないとか、収益化できないかもしれないとかあると思って、多分あの丸っていうね、殺すっていうひらがなで殺すって書いてあったとすると、殺すがこう丸すになってたりとかね、まあ字幕にしても、あれさ、いやわかるけど、なんか 言葉としては強いし、まあまあなんつうんでしょうか、まあ俺も幼稚園の時にね、その友達に殺すぞって言っても、その思いっきり幼稚園の先生に怒られたっていう記憶鮮明にありますけど、それはわかるけど、いやでも死ぬってその一番ある、全員死ぬし、なんかその死っていうことだけで弾きますみたいな、え、どうですか YouTube さん Google さんみたいな、いや、死を扱ったものすごいえげつないもの、教育に良くないもの、変な動画いっぱいあると思いますけども、でもいろんなことに出てくるぜ、死ぬっていう、その死という現象、死ぬという言葉、死という概念かな、いろんなとこに出るぜ死って、逃れられないよ、死、死からはダメですかみたいな、ダメかね、果たして、なんかこう、もうこれもあのこう丸すとか死丸、丸ぬとか見るたびに思う、何がダメなんみたいな、なんかもっとあるだろう。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。いや、なんか今自分で喋ってて、まあ、殺すはまだね、人為的なものだし、一律で弾いても、まあ、まだいいのかなって。でも死はやめてほしい、やっぱりね。え、いいじゃないという、そのだってなんかその良くないことでもないし、まあそのガイドラインとして守らなきゃいけないもんかねとかね、いやー分からんすね。だからよくああいうのも、どうしてなのかね。もうネガティブとかちょっとマイナスなもんを弾き出したら、おー、なんかもうとんでもないことになるけどなーっていう、そのなんかただでさえその明るいやつを、本当にどっちかといえば明るい目プラス目なのより暗めマイナス目な方がいいんだからっていうね、そんなこと言ったらですね、死ぬとかを弾くならですよ、あれ幸せになるためのね、確実に幸せに生きていくためのなんか3つの方法とか、幸せになるための考え方とか、あれも片っ端からなんか弾けやとか思いますよね。そのね、どっこで考えたのか、どっから拾ってきたかも知れねえね、なんか心理学だか哲学だか分かんねえ、適当こいてるね、これだけすれば確実に幸せに生きれるとか、もうとんでもねえ予算くせえのも死に山ほどあるだろうみたいな、本当にあれ、正反対でしょ、人は必ず死ぬっていう言葉の正反対が、これだけ守れば必ず幸せに生きれるっていうやつでしょうね、大義語ですよあれ、同じぐらい害あると思うけどなみたいな、本当になんでてめえに幸せのなり方教えてもらわなきゃいけねえんだみたいな、まあ見なきゃいいんですけど、どっちにしても、でもね、それならね、丸は汗にしてほしいですね、丸ぬにするなら、同じことですよそれは、本当にね、ね、うっさんくせえやつの方がね、ものすごく残酷な現実的なやつよりタッチが悪いと思いますけどね、俺はね、どうなんでしょうか、もう一度今一度見直してくれたらね、ありがたいなとか思いますけどね。あとこれもすごく思うのが、あの特に食い物にね、あの顕著に現れてると思うんですけどね、これね、何っ 直言うとね、いろんなもので本当感じたんですけど、特にね、なんかチェーン店とかね、大手のコンビニとかで売ってるもんの中でね、値段ちょっと高くなってちょっとサイズ小さくなったっていう食い物最近多すぎませんか？これあんま俺人に話してないんだけど、俺なんかいろんなもんで感じたんだよな、本当に覚えてないくらい感じた。俺がね、勝手に錯覚してるだけじゃないレベルで起きてると思うんですよ。いろんなもんがちょっとちっちゃくなってちょっと高くなった。不景気なのかな。なんていうか、その いろんなことを考えた結果、ちっちゃくして値上げをせざるを得ないみたいな業界が増えたのか分かんないけど、はあ、ちょっとちっちゃくなってる、ちょっと量少なくなってる、多いな最近マジで。食い物もいろいろ感じた。おにぎりとか、そのレジの前、レジの横に置いてあるスナック的なものとかでいろいろ感じんの。なんか嫌だなあれも。もうマジで、いやしょうがないのかもしんないけど、言えや大々的にって思うんすよね本当に。いや大々的に言えと。ちょっとでっかく、ちょっとちっちゃくなって、ちょっと高くなりましたって大声で言えと。それをしてくれないからちょっとあれっていう違和感が積もり積もってこういうことになるんだというね。なんかもうちっちゃなことからコツコツとじゃないんですかいな、ということで、以上浅野大輔の宇宙人でした。皆さんバイバーイ。